コモコパレード。
はい、はい、
どうもです。
始まりました。
始まりました。レトロツンパンディです。
はい、もう何回ぐらいやってるんですか。
もうこれ190回超えてますからね。
すごいね。
今年200回。
うん、これ始まってから1回も実家に帰ってないからね。
ああ、そうでしたっけ。そっか。っていうか僕
も第1回の時に、確か、あの実家に帰って変な外国人向けのお寺に母親と行ったって話をして。
ああ、そうですね。
それ以来3年ぐらい実家帰ってないと。
そっかそっか。まあでもね、
鬼ヶ原樹海は20回ぐらいっていう。
樹海は20回ぐらい、実家は1回しか行ってないというか。
うん、
帰ってこいとか言われないんですか。
帰りづらいしね、今ね。
まあまあそうですよね。今って僕もそう、関西に実家ありますけど、その帰りづらいっすね。
そろそろワクチンとか打ってくれたらまあいいんだけどね。
うんうんうん、そうですね。なんか
まあ暇だろうね。もうなんか仕事も辞めてるわ、外も行っちゃいかんわ。
なんかこうお電話したりとか話したりとかされてるんですか。
LINE してるぐらい。
お母様とお父様とも。
お母様と。
お母様と。ああ、なるほど。まあ僕もそうですね。おかんと LINE たまにしてますけど、うんうん。
うん、別に、でもそんなに長々とするタイプでもないんで。
はいはいはい。
まあ、実務があったらたまに電話するぐらいかな。でももう全然少ないよ。
そうなんですね。
で、母の日のやつ送らないと怒られるから。
ああ、そうね、そうそう、そういうのあり大事ですよね。母の日、
父の日も。でさ、なんか母の日ってさ、なんかちょっと決まり事があるじゃん。
決まり事？カーネーションとか。はいはい。
圧倒的に母の日の方が多いの、いろんなものが。お菓子とかさ。
なるほど。その近所というかデパ地下とか、こうデパートで買うにしてもってことですよね。
まあ、その、花キューピット的なものにせよ、アマゾンにせよさ、
はいはい。
お菓子と、花束のセットとかさ、
はいはい。
鉢植えと、なんちゃらセットとか、
うんうん、
なんぼでもあるね、母の日。
うんうんうん。
父の日が全然ないんだよね。
父の日でも、まあ僕は父、お酒飲むからお酒が多いですけど、
うちの父親は酒飲まないから、まず酒っていう選択肢が外れるじゃん。
ああ、それだとなかなか何を送ろうかってなってきますね、確かに。
そうそう。で、なんか、あんま、食事も結構気を使ってるみたいだから。
はいはいはい。
なんか、食えんかったって言われるのも嫌じゃん。なんかこの、うなぎセットとかさ。
ああ、なるほど。お父さんはちょっとお食事いろいろ制限があるんですね。
制限があるっていうほど、その、重篤な状態じゃないけど、勝手に気をつけてるだけ。
なるほど、なるほど。こういうもんは控えとこうとかされてるんですね。
すげえ BMI 真ん中にしとこうみたいな夫婦でやってるから。
おー、すげえ、真面目だなぁ。ラムさんのご両親、真面目。
全然そう、俺より全然、あの、多分、体重とかそういうのは
気にしてらっしゃるよ。へえ、
うん。だから何送ったらいいんかなってなるじゃん。やっぱ。
確かに。
毎年すげえ困るんだよね。
なんかこう定番みたいなないんですか。
だから定番がネクタイとかなのよ。ネクタイなんか送ったって意味ないじゃん。
はいはいはい。なるほどね。
うん。でさ、花もさ、なんかないんだよね。うん、父の日用花とかあんまなくて。
確かにその母の日のカーネーションみたいなやつの対になるというか、父の日バージョンの花って聞いたことないですね。
やっぱ全然こう父の日の方が売れないんだろうね。なんかアマゾンとかでも父の日セットの方がもうほんと少ないんだよね。
ああ、なるほどね。確かに。
だからもうね、毎年困るんだよね。だからもう今ぐらいから考えないと。母の日はもう 選んであるんだけど、選んであるというかもう注文してあるんだけど。
ああなるほどね。うちもでもあれですね、まだなんやかいで、うちの場合は親父まだ働いとるんで、美容師やっとるんで、その美容師の仕事に着てく時のシャツとか靴下とか、そういうのを送ると喜びますね、なんかね。
なるほどね。
うん、だから仕事辞めちゃうともう何を送ろうってなっちゃいますね、なんか。
そうね、なんか服関係はやっぱりサイズが分かんないしさ、まあ気に入らないかもしれないじゃん。
あーまあそうですね、その凝ったやつはそうですね。もう僕の場合もう、あのうちの親父の美容室のその白いシャツと黒いズボンみたいな、なんか制服っぽい感じを何回か知ってるんで分かる感じですけど、確かにあの私服を送れって言われたら好み分からんから送れないですね。
ねえ、だって親に買ってもらった服大概気に食わんかったやから、逆もまたしかりやろ。
そうですね。いやでもどうなんでしょう、子供が選んでくれたら嬉しいもんなんじゃないんですか。
子供50やで、8やぞお前。お父さん、
お父さんっつって選んだよっつってね。確かに無難なのはじゃあやっぱ 何になるんですか、そのラムさんとこの場合お父さんお酒も飲まないっていうの。
うちはともかくアマゾンとかで調べると、
はいはい、
肩を叩くようなマッサージ系のやつとか。
ああそういうことか。
あと靴下とか、
うんうんうん、
なんかお財布とか。
はいはい、財布ね。
肉が多いね。
肉、ああ食い物の肉ね。
熊本馬刺しとか。
ああいいっすね、確かにそういうの喜ばれそうだけど。
ただなんかね、やっぱちょっと酒なんだよね。
うん、わかる。うちもだって親父酒飲まなかったら何送っていいかわかんないもん。正月とかとりあえず酒送っとこうみたいになるもん。
なんか酒じゃないんだけど、やっぱなんかお酒用のコップとかさ。
ああ、なるほど。
タンブラーとかさ。
うんうんうんうん。
なんかそうなってくると、なかなか難しいよね、お酒飲まないと。
そうっすね、確かに確かに。
去年何送ったかな、でもなんか解散セットとかだったと思うな。
あ、でもいいっすね、うまそうっすね、そういうの。うまいの届いたらテンション上がるでしょうからね。
うん、まあ解散セットとか赤身のお肉セットとかそこら辺なら大丈夫かみたいな。
うんうんうん、そういう母の日とか父の日とかで、ぶっちゃけラムさん、その、わかんないですけど、僕とかは20代とかの頃、もうクソ貧乏な漫画家でしたんで、あんま送ってなかったんですよ。30過ぎたあたりからちゃんと毎年送ろうってなったんですけど、その、やっぱ最初の頃って送ってました？昔から気、そういうの大事にしてた方ですか？
いや、なんか父親とかに送ると、いらんとか言われたりしたしさ、なんかあんま、じゃあ来るかいみたいなのもあったんだけど、
はいはいはい、
なんか30ぐらいで母親に命令されて、
あ、お父さんに送りなさいあんたって言われたってことですか？
いや、お父さんはもっと最近やな、なんかお母さんに送りなさいって言って、
あ、なるほど。
30過ぎぐらいじゃない僕？
ああ、じゃあまあまあ僕と同じぐらいかな。うんうん、
だから母だけだったんだけど、なんか。父にも遅れてたって、まあな、年とともに変わるよね、そういうのね。
確かにね、僕もそれは母親から言われましたよね、あんた、あのお父さんにも送ってあげなさいって言われたことあるな、何年か前に。
うん、だって全然喜ばなかったもん、昔は、ね、
うん、そんなもん。
なんか修学旅行とかで、ね、買って帰ってもさ、お前が使え、なんか買って帰ってお前が使えみたいに言われるのって傷つくやんか。
傷つきますよね、それは一応。こう喜ぶかなとかこういうの好きかなって選んでるわけですもんね。
そうそう、絶対ダメよな、プレゼントいらんって言った
らいかん。いや、それはそうだ。
最近やっぱ思うよ、あのね、このプレゼントってすごいなって思うようになった。
ほうほうほう。
やっぱこうさ、ぶっちゃけまあ高いもの以外、車とか、
うん、
そういうもの以外は何でも買えるやんか。
まあまあね、まあね、確かに確かに。
ぶっちゃけ買おうと思ったらエルメスだって買えるじゃんか。
そうですね。うんうん。
うん、まあまあ言って50万か100万かぐらいじゃん。
うんうんうん。
そう、買おうと思ったら買えるじゃん。買うかどうかは分かんないけど。
うんうんうんうん。
でもこう、自分で自分に100万円のカバン買ってもよ、みたいなところがあるじゃん。
そうね、そうね。うんうん。
そうそう。だから自分に対するプレゼントってなんかやっぱ人にもらった10分の1ぐらいにはなるよなって最近思うようになったよ。
ああ、そうかもしれません。それは本当おっしゃる通りかもしれません。
うん、そうそう。だからやっぱこう、だからなんかプレゼントはなんか昔に比べたら寛容になったら、あげようと思うようになった。
昔はやっぱあんまあげようっていうのなかったんですか、ラムさんは。僕結構プレゼントするの好きおじさんでしたよ、もう昔から。もう20代ぐらいからプレゼントしたがりでしたよ、どっちかというと。まあ、大したもんしてませんけど。
まあ、そうね、最近は路上で小じきやってる人見つけたらお金をじゃんじゃん入れるように
して。ビートたけしじゃないですか。いや、なんかたけしさんって浅草とかでそのホームレスの人見たら、なんかあんちゃんもいいことあるよとか言いながらこう お金あげるらしいですよ。なんかこうそういう都市伝説。
当然満タンやろ。
満タンじゃないですか。下手したらもう数十万あげるんじゃないですか。そういう都市伝説聞いたことありますよ。
怖いね。
玉袋何太郎さんとかが語ってましたよ、たけしさんそういうことをするって言って。
であのもう暴力団系の焼き鳥屋さんで働いてた時に、あのいや、しんすけさんが来てくれて、2、3本食べて1万円置いて迎えられましたとか言ってたからさ、やっぱたけしとかひょうきん族と言いながら全然、
そうね、
ね、
ひょうきん族のとはとはってやつですよね。
なんか大阪のおもろなあれとはみたいな感じ。
うん、そうね、確かに。たけしとか。
ヤクザ感はすごいよね。
そうね、たけし、しんすけあたりにこうやっぱそのぐっとね、お金ぐっと渡してくる感じの怖さはありますよね、なんかイメージ的に。
うん、まあ正しいけどね。
うん。
まあでもいいよね、そういうことやっておけばそうやって話広がるんやから。
そうですよね、それが後々後輩芸人が逸話として語ったりだなんだ、こう都市伝説になるわけですもんね。
でもなんか志村けんの格言が入ってるワンカップみたいなのが発売されてさ。
そんなんあるんですか。知らなかった、
うん、
はいはい。
見たらさ、
はいはい、
全然思ってる格言と違うんだよ。
ああ、そうなんですか。お笑いの格言みたいなことじゃないんですか。
そう思うじゃん。
なんかイメージそんな感じです。
全然違うの。なんかそんなこと言ってたんだっていうさ、なんかいいことがいっぱい書いてある。まあ、大丈夫だはあるね。
ああ。
人間って酔うと嘘がつけなくなるじゃん。僕はね、人の笑った顔が好きなんですよ。待っていたって何も起こらないんだ。人間には無駄が必要なんだ。大丈夫だ以外わかんないですけど。
そんなこと言ってる印象なかったですけどね。
ないし、大関ワンカップ絶対飲んでないし。
そうね、その大丈夫だとかなんかあいんとかそういうセリフかと思ったら聞いたことないセリフですね、割と。
だとね、大丈夫だもね、大丈夫だって書いたらね、話変わってくるんで。ちっちゃいあーつけろ、最後に。大丈夫だーにしないと。
そうね、大丈夫だーって、こう、あの、おばあちゃんキャラのあの人が言う感じにしないとね。
大丈夫だって別に、いいセリフでも何でもなかったから。
うん。そんなのがあるんですね。
めちゃくちゃ人を傷つける笑いの人だったけどな。
そうね、確かに。
俺ら世代に エロいことを教えた笑いだったけどね。
そう、エロいこととか、あとなんかほら、デブだのブスだのバカにしていいよっていう笑いでしたよね、志村さんの。
あ、とかまあ、だって高木ブーだわね。
うんうんうん。
でもまあ、太ってる人をいじっちゃいけないってなかなか大変だよね。
本当ですよね。なんかそういうの、すごいご時世になっちゃったもんで。
ねえ、いや別にまあいいんじゃないの、北野君はもうバンバンブスをバカにするなんか。
いやでも変な話、まあ真面目な話しますと、その例えば僕がブスをバカにしたい漫画を書こうと思ったとするじゃないですか、
うん、
でもねマジの話、編集に止められるっていうのはある、ありえるようになってきてると思いますね。
ああ、まあ大きい媒体で書くときはそこでつまずきたくないみたいに思うのも
分
かるのは
分
かるん
だ
けど、
うん、だからそのね、集英社さんだなんだ仕事してる時にあんま意味なくブサイクキャラ書くって、これ多分編集長とか編集さんからあんま意味ないのはやめてもらえますとかなっちゃう気がしますね。なんかこう めんどくさいご時世になってきたなと感じますね。
それ待ちってあるじゃんか、それでも待ちは回ってる、
うん、はいはいはいはい、
あれってまあまあブスな人とか出てくるけどさ、
うんうん、
ブスって言わないよね、なんか。
ああ、はいはい。
可愛い子は可愛いって言うし、あの主人公のことを可愛くないって言うけど、可愛くない子のこと可愛くないって言わないよな、絶対っていつも思ってる。
ああ、なるほどね。
なんかいるじゃん、なんかサンマみたいな顔した友達いたじゃんか、うんうんうんうん、その。
はい、わかります。
のことは絶対にブサイクって言わないんだよね。主人このことは可愛くないとかその言うけど、
うんうんうん、なんか僕とか漫画で言うとあのですね、ハロルド作石先生、あの、まあ、ゴリラーマンから最近だとベックとか最近だとシェイクスピアとか、うん、あの人がこうヒロインとかメインどころすごい綺麗に描いて、他の女の子むちゃくちゃブスに描くのがお上手なんですよ。そのうわ本当にこういう顔のブスいるわっていうのがめちゃめちゃ描くのうまいんですよ、
うん、
でもなんか別にブスとは言わないし、でも周りがブスなおかげでヒロインが何十倍も可愛く見えるというか、それはこの子に恋しちゃうよなってヒロインを描けちゃうんで、なんか漫画の表現の中では結構ブス大事だなって思うんですけど、
まあそれもあるし、なんかなんつうのかな、仲良くなると15点ぐらい上がるよね。
あ、リアルな話ね。
リアルな
話。うん、それはすごくわかります。仲良くなると15点と言わず、僕30点ぐらい上がるかもしれませんけど、うん、すごくわかります。
なんか、もう何十年も前の話だけど、新学期が始まってさ、
はいはいはい、
初日ってなんか、不細工しかいないな、みたいな。
うん、うん、うん。はいはい。
なんか、全然、仲良くなると点数が上がるし、全然当てにならないよね。
それは、
まあ、関係ないよな。
うん、それはありますね。なんかこう優しくしていただくと可愛く見えるっていうのはありますよね。なんか。
あ、もうもちろんあるし、なんかまあなんか、うん、すぐ慣れるよね。なんかそんなむちゃくちゃ極端な人はともかくとして。
うんうんうん。うん、確かに確かに。
モテてんのは一番可愛い子でもないしね。
うん、そうね。だからあれは女性もそうなんすかね。こうなんていうか、仲良くなると超絶イケメンより仲良くなった男子の方がそれなりにかっこよく加点されるんですかね。だ女性はあんま、男同士だと結構よく聞くんですよ。ラムさんの言ってるのは、その仲良くなるとちょっと可愛く見えちゃうとか、こう。
いや、それで全然あるんじゃない。だって別にみんなそんなかっこいい人ばっかり結婚してないじゃん。
そうね、そうね。確かに確かに。
そう。いや、でもなんかツイッターとか見てるとさ、
ほいほい。
有吉さんのことをボロカス書いてる人、セミっぽい女とかもいっぱいいてさ。
ああ、そうなんですね。なんか、なんだっけ、アナウンサーの人とね、結婚したんですよね。
そうそうそう。ちっちゃくリンガーとか、女のキャリアを奪う。そうみたいな。
マジっすか。
いやいやいや。
いやいやいや。
本当に。いやいやいやだし、あの、若い女の、で若くねえし。
そうですよね。割といい年齢のお二人が。
46と36で、ロリコンみたいなこと言われたらたまらんじゃん。
そうね、こういや46で16のね女と結婚したってたらロリコンって言ってもいいけど、36は別にどっちもいいお年ですしね。
うん、いや、なんなんそれって思うよね。あの、本当さ、あの一番ダメなやつでさ、なんかバカな見方ってやつでさ、うん、あのフェミにとってさ一番ダメなんだよな、それって。
うん。そうだから結局女性が女性の敵というか女性をダメにしてってるよね、なんか。
うん、だからまあ当然あのフェミを叩きたかったらそういう人をこう持ち上げるのがよろしい。意地悪なことを言うような
確かに。あ、そっか。でも有吉さんももう46か、そんなもんか。
うん、あんま変わんないよ。
うんね、
僕と。
そうですね、村田さんとかとそんな変わんないですね。
マツコデラックスと全く同じだから。
あ、そうそうね、マツコデラックスさんとあれですもんね、マツコデラックスさんと有吉さんの番組のなんかあの一緒に共演してた女性の方なんですよね、確か。
ああ、そうそうそう
そうですよね、そうですよね。うんうん、
なんかちょっとバッシングなんかスキャンダルでバッシングされてた時フォローしてあげてみたいな、
うん、
ようなんだったような気がする。
なるほど、なるほど。
うん。っていうか、いいよね。もうあれで、ダメなんていうんだったら、誰ならいいんだって思うよね、本当に。
確かに。いや、本当もう、その、叩いてる女性らみんな本当、出てこいと思うよね、表に。なんか顔も見せずに叩いて。
まあ、そういうこと言いたくなる人がいるのもわかるんだけど。
うんうんうん。
具体的には言わないにせよね、
はいはい、
でもなんか有吉さんはいい気がするよねなんか、
うん、
まあ、なんか金があるとかそういうことじゃなくてなんとなく大丈夫な感じするじゃんって思うけどな、うん、
と思います
けど、ね、まあ思わない人は思わないだろうなって思ったんですよ。
そんなでも46の人が36の結婚してそんなロリコンだなんだ言われたらもうやってられんすよね、本当。
まあでもなんかだからまあそういうツイッターでめちゃくちゃ吠えてる人ってめちゃくちゃフォローしてるんだけど、
うん、はい、
裏垢で、
あ、そうなの。え、僕裏垢とか持ってないけど村田さん裏垢とかあるんだ。
俺の裏垢はあの頭のおかしいことをつぶやいてる人だけをフォローしているアカウントがあるんだけど、
そういうのやっぱあるんです。僕が探そうにも絶対たどり着けないんだ。
うん、別にまあ教えてあげてもいいけど別に、
まあ、まあ教えたら取ってって感じだよね。僕がそうだよね、僕がそれフォローしてもメリットないもんね。
まああんまりフォローしてほしくないかな、あんまり関連付け。
そうですよね。その北上聡がフォローしてるっていうので何か、あ、こいつもしや村田ラムの裏垢かとかなっちゃうと村田さんが好きかってできないもんね。
まあでもね、
うん、
一日読んでると頭がおかしくなる
そのちなみに裏垢でその変な人らを探すときってどのタイミングでそういうそっちのアカウントでツイッターするんですか。
いやもうでもだから常日頃から探してて、
うーん、
で見つけたらやっぱ自分のアカウントではフォローしたくないから、
うんうん、
やっぱ裏垢でフォローして、
へ
え、であのね、自分に対するバッシングをブワーってしてくる人はねとりあえずブロックしちゃうといいのよ。
うんうん、
まあ、なんでかというとあのブロックするとブロックした相手の名前が残るのよ。
あ、ブロックしたぜって向こうに行くってこと。
そうそう、
うん、
向こうに行くんじゃなくて自分のあのアカウントでセキュリティをやるとブロックした相手とミュートした相手がバーって一覧で見れるのね。
ああー、そういう感じなんだ。はは。
そうそうそう。だからブロックした相手は、そこから見るとね。
なるほど。それでウォッチング。
でもブロックするとブロック外にされることもあるんだけど。そういう時は裏垢から見ると。
すごいな。もうツイッターの使いこなし方が全然僕とレベルが違うな。
うん、でも全然表では全然、うん、エゴサーチしてませんって感じ、雰囲気は醸し出してるよ。
なるほどね。
バズっても宣伝しないよ。
すごいな。
バズったのでとか言わないよ。
あ、あるよね。バズったのでちょっと宣伝させてくださいみたいな、見たことあるある。
ハッシュタグも鬼のようにハッシュタグとかもつけないよ。
そうね、村田さん
そんな感じじゃないんでって感じを醸し出してる
んで。うんうんうん。なんかあるよな、村田ラムの男のポリシーみたいなのがあるな、そこは。
男のポリシーっていうのはもうじゃないよね。適当にやってる感を演出しているあだといやつだよ。
なるほど。でも実、でもだってお話聞いてて、僕なんかはもうツイッターとりあえずアカウントある程度のど素人だけど、村さんはやっぱり使いこなしてるもんな。
でも言うほどフォロワー数もないからあんま恥ずかしいけどね。
いやいや、そんなことないですけど。そのちなみに、
あ、でもまあまあなんかそのなんか、はい、少ないっていうのもこがましいけど、なんかおがましいとか。
いや、そうですよ、村田さん。だって僕、全然関係ない、その、ね、サラリーマンというか、OL の子とか、女子大生とかから言ったら、フォロワーが100人になりましたとか、300人になりましたって言って、大喜びしてる人いっぱいいるんですから。
OL さんじゃないもん。
そう、だから、そう、でも、そういう人もツイッターを使ってる人、何万人っているわけじゃないですか。その300人になったことにもう大喜びしてお酒飲んじゃうって人がいるわけですから、世の中には。だから そんなのと比べるなっていうのもごもっともなのは分かりますけど。
そんな言い方もひどいけど、
うん、
いや、なんちゅうか、まあだって
それはね、著名人とか有名人っていうとね、もう何十万フォロワーってなっちゃうって話ですけど、
そこと比べてもしょうがないじゃん。だって
まあまあまあね。でも、もうまあまあ、でもよく使ってらっしゃるなっていう印象はありますけど、裏垢はちなみにその何個もあるんですか、そういうのは。
ね、裏垢はもうもらったらもう裏垢は1個で、
ほうほう、
その藤倉さんと YouTube やってる藤倉部っていうのを作ったんだけど。
ああ、なるほど。それのアカウントがあるんだ。
それのアカウントが、まあ、だからまあ裏ではないよね。藤倉部アカウントを1個僕が、
まあ、僕がそのレトロチンパンジー作ったのと一緒ってことですね。
そう、それと一緒。
はいはい。
まあ、まあね、めっきり増えないよね。
めっきり、そう、レトロチンパンジーも、あれだな、みんな聞いてくれてるのかな、本当に。でも、聞いてくれてるのかなとか言ってて、うかつなこと言ってると、たまにこの間のあの話聞きましたよっていうのが出てくるから、ドキッとしてビビるんですよね。
うん、うん、なんか、敵意を持っちゃうからね。
そう、あと、このレトロチンパンジーで言っていいのか分かんないですけど、まあ、あの、ちょっと最近、ナムさんはやってないかもしれないですけど、クラブハウスっていうのがあるじゃないですか。
クラブハウスあるよ。う
ん、クラハね、クラハで知ったんですけど、うん、あの、まあ、ウィングマンとかで、ビデオガールとか、アイズとかで有名な、桂正和先生っているじゃないですか。
うん、桂
さん。むちゃむちゃ村田ラムのファン。
ラミーちゃんのファンなんだろ、まず。
いや、でも村田ラムの子の大コアやら、村田ラムのなんかチャンネルやら何やら見てるって言ってるから。
ありがたいですね。
まあまあ、そのラミーちゃんからの入りなのかは知らないですけど、村田ラムのファンでも。
階段好きだっていうのは聞いてますよ。
なんかね、だからびっくりで、なんか僕とかだってほら、高校の時の春休みに合図手伝いに行ってますから。
それがそうだよ。高校の時にそのレベルになってるのはすごいね。
いやー、でもその時その、まあ、担当編集がいたんで、春休み手伝いに来いって言われて東京まで行って、まあ、
うん、
駅の名前は未だに覚えてますけど言っちゃダメだろうから一応言わないですけど、うん、まあ行って、そこでそのチーフ足の人が迎えに来て行ったら、なんかその桂さんのご仕事場兼ご自宅行ったら、あの桂さんじゃ、あの、まあ、バットマンとか、あと特撮のコレクターなんですけど、
うん、
そのなんていうんですか、あのゴレンジャーじゃないけど、なんとかレンジャーみたいなののなんかヘルメット、なんていうの、あれ、顔の、
あ、はいはいはい、
あのゴレンジャーの顔みたいなメッのが、
まあ、ヘルメット
ヘルメットがもうブワーって並んでるんですよ、そのアシスタントの部屋に。
うん、
うわーと思ったら全部そのなんか そのいただいたかなんかオークションかなんかでゲットしたみたいなんで言ってても、いや売れた漫画家はもう欲しいもん何でも手に入るんだなと思って、その18の僕は震え上がったもんですよ。
20年ぐらい前
ですね。で一番驚いたのはあれですね、あのエイリアンのあのギーガのサインのエイリアンの絵が飾られてましたね。
それはいいね。
うん、だからそんなのもう高校生の僕からしたらもううわすごいなと思って。
いやだってね、未だにだってもう昨日ちょっととつのさんと
喋
って
たけど、はい、
漫画家の、
はい、
未だにパンツ描くの一番うまいっすよね。
ねパンツすごいですよね。
オンリーパンツ描くのうまいですよねって言われたら、いやいや怒られそうや。
うん、怒りはしないでしょうけど、まあまあまあパンツ以外もうまいぞって怒るでしょうけど、でもあの、うん、まあいいか言っていいのかな、あの
パンツ的にうまいよね本当に、うん、この時代にこのパンツって思うよね。
なんかでもそのすごく覚えてるのが僕、まあそれはチーフアシさんから聞いたことなんで、勝田さんから直接聞いた言葉じゃないんで、ちょっと勝田さん的に語弊があったら申し訳ないんですけど、その合図の時になんかこうもうウィングマンとかそのデビューの頃からめちゃめちゃ絵うまい漫画家としてずっとジャンプでいた人じゃないですか、ビデオがあるから何から。でも合図の時にようやくなんかご自身の結構自分のイメージが納得いく絵が描けるように最近なってきたっておっしゃってたっていうのを聞いたことがあって、なんかやっぱ絵うまもうウィングマンの頃からぶっちぎりうまいじゃんってこう18の素人の僕は思ってたんですけど、ご本人の中ではようやくなんかこうペンの使い方から何から合図で、うん、なんか自分の中でこう見えてきたみたいなことを言ってたって聞いてすごいなぁと。
若いしね、10代デビューだもんね。
そうですね、そうそうそうっすよね。だから未だにお若いんでしょうけど、はい、
今までと10歳しか変わらないのよ、すげえなって。
ねえ、ほんとすごいっすよね。
あそこら辺、だから、ね、あそこら辺の江口さんとか、
うん、
みんな若いもんね。
ねえ、ほんとに。
やってることだけ考えると、もう、なんか、ほんとおじいちゃんでもおかしくないぐらい読んでるなと思うけど。
ええー、そうなんですよ。もう、小学校、中学校からずっと、なんちゅううまい絵だと思って見てきてるのに、実際ね、その村田さんの、あのつてでねえお会い、僕も江口先生とかさせていただきましたけど、実際お会いしたらむちゃくちゃ若いってなりますよね。なんかこう大ベテランの大音体ってイメージなんですけど、お会いすると若いですよね。
北川翔さんとかさ、なんか本当中学校の頃に俺読んでたのに5つしか変わんないんだよね。
ああそうなんですね。北川先生もお会いされたんですか。
お会いしたことはないんだけど、
はいはい、
柏木さんが個展とかやって、
あそうなんですね。北川翔
さん、ね、北川翔さんはね、あの13歳で賞を取って、13歳でデビュー。
そう、うん、そう、13か14でデビューなんですよね。わかります。僕もね、あの当時奈良県の某古本屋で北川翔先生の本を立ち読みしてたら。13か14でデビューっていうのがおまけ漫画に書いてて、その当時僕14歳だったから、えもう同い年でデビューしてプロになってるみたいな人が世の中にいるんだってすっごいショック受けたんですよね。
ていうかね、ショックなのがね、19書いてた時19歳になるんです
。ああのヤンジャンの19、
19歳であのスクリーントーンワークですからね。
すごいっすね。
すごいね。あんなに、すごいね、あの当時。今だと、なんかこう、いろいろ、ね、技術をこう、漏洩してるって言い方も悪いけど、いろいろ勉強しやすいけど、80年代に、ね、すごいね、あんな。
オリジナルでそういうとこまで行ってるってことですもんね。
そうだね、なんか結構回数、なんか海の様子とか、なんか全部スクリーントーンでやってた覚えがあるよ。
確かにナインティーンとあとなんだっけブルーバタフライフィッシュだっけなんだっけ BB フィッシュ。
BB フィッシュ。
あれとかのトーンはもうえげつなかったっすもん。僕も高校の時にその北川翔好きの友達に見せられて、なんじゃこの漫画はってどぎも抜かれましたからね。
めっちゃ綺麗な絵でやらはたがとか言ってたもんね。
確かに確かにやらはた言ってて言ってた。
今ないなと思うもんな。多分あ19歳であんなに慌ててセックスしなきゃってならないなと思う。
どうかもしれませんね。
まあでも結構覚えてるわ。
19。いやいい懐かしいな。
ホットマンぐらいになると結構もう最近ってイメージあったけど、23年前のもん
ね。そうですね。でもあれですもんね。北川翔先生もまあなんか僕も知り合いのイラストレーターさんとかお友達みたいし、なんかの機会でお会いするかもしれないな北川翔先生。
ああでも全然柏木さんのももぐらで個展やってたらしい。
あ、そうなんですね。じゃあ、なんかの際にお会いしたら、もう、その、ナインティーンと BB フィッシュに衝撃を受けた話は、ぜひご本人にしたいですね。
そうね、なんかね、でもやっぱ、すごいな、なんか、漫画家、いっぱい、すごいな、漫画家ってやっぱり、端的にすごいと思っちゃうからな。
わかります。
だってもう、そら、アキラ書いた人はすごいだろうってなるからね。
うん、そう、おっしゃる通り、おっしゃる通り。
あんまり政治家とかは分かんないじゃん。
そうね、確かに確かに。何がすごいんだろうって思うけど、この人なんでこんなに票を集めてるんだろうってなるけど、漫画家はもうね、我々的にはもうすぐすごさ分かっちゃう。そうそう。
だから金儲けた人ってなんかちょっと運だろうみたいなのもあるじゃん。
いえいえ、そうですね。
なんか、まあ、大、すげえアメリカの宝くじみたいなの当てたりとかしたりも、金持ちにはなれる可能性があるわけだ。
ええ。
そういうのと比べるとやっぱりもう漫画家って分かりやすくすごいよね。
うん、そうですね。
鉄道さんもすげえと思うもん、
ね、やっぱり。思いますね。いまだに思っちゃうな。
うん、すごいな。そんな桂さんが聞いているだったらもう大丈夫。
そう、そう、そんな桂正勝さんも注目してる村田ラム。
言ってたら本当に本当にあの。い
らっしゃってするからあんまり。そうですね。僕もあもしレトロジンバジーカズさん聞いてた、あの18年の時あの春休みにあの合図のトーンを張りに行かせていただいてありがとうございましたっていあの言っときます。ということでちょっと
パンツがすごいとかトツノさんの名前を出してます。
ということでちょっと今回はこの辺で終わりたいかなと思います、
はいはい。